伊藤大輔民主市民フォーラム高齢化社会の課題福祉の現場と連携した支援を質問令和3年9月に居住支援協議会が設立されました。住宅支援にあたっては、建物を提供するだけでなく、慣れ親しんだ地域や人間関係、バリアフリーなどセットで考えることが必要です。また、高齢者を支援するヘルパーと行政との情報共有は課題です。現場では、ヘルパーが本来担う役割以上の支援を行っているのに、行政だけがルールで応えるのでは命は守れません。情報や支援の連携のあり方を見直す必要があると思いますが、市の見解は。答え。高齢者の転居については、住み慣れた地域内での転居が望ましいですが、それが実現しない場合でも、その方に応じたサービスをコーディネートするなど、ご本人の状況を踏まえた居住支援を行いたいと考えています。情報の連携については、これまでの一律の対応では限界があると考えており、見直しの検討も含めて、重層的な支援体制を整備する中で、関係団体との連携により支援が強化されると考えています。一般質問項目1、多文化共生都市の取り組み2、高齢化社会の課題3、情報提供・情報発信のあり方江口元気立川自民党安心会内申書公平に評価する基準はあるか質問内申書は高校入試の合否にも関わる重要な書類です先生の主観が入る余地をなるべく少なくし全ての生徒が公平になるようにする仕組みを考えることが重要です授業態度や学習態度、総合的な学習の時間、部活動や生徒会等の課外活動、英語等の民間試験は、それぞれどのように扱っていますか？また、この基準は明示して、日々の努力の方向性を示すことが必要と考えますが、どのように保護者や生徒に周知していますか？答え、学習態度は各学校が評価基準を設定し、学習時の様子や課題の解決に向けたノート等への記述、振り返りの記述等をもとに評価します。総合的な学習の時間は、生徒が設定した課題や内容と、それに対し生徒がどう学び、力を身につけたかを記載します。課外活動や民間試験等は、生徒本人や保護者から情報を聞き、確認した内容を記載します。評価基準は、新年度の説明会において、生徒と保護者に説明しています。一般質問項目1障害者支援について2保育所等訪問支援事業について3コトリンク情報発信センターについて4内申書調査書について伊藤幸秀公明党福祉会館の電位治療器市民の声を聞いて機種選定を。質問。今や市民の健康に対する意識の向上と行動の変化は目を見張るものがあり、健康を意識した活動が盛んに行われています。 健康危機の一つでもある電位治療器は、用語解説、電位治療器。ここに電位治療器の写真があります。厚生労働省より家庭用として認められた医療機器。高圧電解を人工的に生成し、安定した電解で体を包み込むことにより治療を行う。頭痛、肩こり、不眠症、および慢性便秘などの改善効果が認められている。用語解説終わり。大変人気があり、福祉会館に設置されていますが、どのように機種を選定していますか？様々なメーカーから販売されていて、それぞれ特徴があるようです。機種に対する要望等、市民の声を取り入れて、電位治療器を選定してもらいたいと考えますが、市の見解を伺います。答え。福祉会館の電位治療器は、全館で25台の同一機種を設置しています。選定にあたっては、国の認可を受けている機種を前提に、感電等の事故が発生しない構造であり、耐久性に優れていること、利用者が使いやすいこと、福祉施設における利用実績があることなどを総合的に考慮して選定しています。今後の機種選定は、リース更新時にアンケートを取るなど、利用者の意見を聞きながら進めていきたい。一般質問項目。丸1、国営昭和記念公園の活用と連携。丸2、市民の身近な健康施策の推進。丸3、競輪場の周辺対応について。松本真紀、立川自民党安心会。コロナ禍の子ども・女性、SOS を見逃さない対応を。質問。令和2年度の小中学生の不登校者数が全国では過去最多となりましたが、本市の現状は、不登校の原因が家庭に起因する場合、子どもや学校現場だけの対応で、解決することは難しいと考えますが、その場合の対応は、また、働く女性の自殺者数も増加しており、新型コロナによる失業や減収等が背景と見られています。女性総合センターで行われているカウンセリング相談の状況を伺います。SOS を見逃さない、丁寧な対応をお願いします。答え。本市の不登校児童生徒数は、国や都同様、増加傾向です。不登校の児童生徒とその保護者に対しては、担任やスクールカウンセラーが直接支援をしているほか、必要に応じてスクールソーシャルワーカーが中心となって、より家庭に合った支援となるように、福祉や医療等の専門機関につなげています。女性総合センターの相談件数は、令和3年度4月から10月において247件であり、令和2年度より増加しています。一般質問項目。丸1、サッカー場の整備について。丸2、女性、子どもたちの感じる生きにくさに寄り添えるように。丸3、交通公園について。丸4、富士見町のまちづくりについて。浅川修一、日本共産党。立川駅南口の活性化、 会員制を生む連携を。質問。立川駅南口にあるリスルホールや子ども未来センター、柴崎学習館等での事業やイベントを、それぞれバラバラに行うのではなく、会員制を持たせるため連携できないか。また、令和4年度に開設される58街区の合同施設には、市の魅力発信拠点施設のコトリンクのほか、用語解説、コトリンク。ここにコトリンクの写真があります。立川駅南口に開設される都との合同施設のうち、市が占有する部分を指す。地域情報の発信等を行う情報発信センター。特産品の販売等を行う特産品販売&カフェなどが入る。用語解説終わり。都の仕事センター多摩、労働相談情報センターも入ります。これらへの来場者に南口での飲食や買い物を楽しんでもらうための連携も考えていただきたいが、見解を伺います。答え、会員制を持たせるための連携については、商店街の方々やイベント主催者の意向を十分に踏まえた上で、双方の負担が増えずに会員制が生まれ、主体的な取り組みが持続するよう、可能性を探っていきたい。58街区の合同施設については、コトリンクの運営事業者等による賑わい創出や活性化を期待するとともに、都とも賑わいにつながるよう協議していきたいと考えています。一般質問項目。1. 高齢者の引きこもり対策について。2. 街づくりについて。3. 市民の暮らし応援の市政運営について。大沢淳一、公明党。市民表彰制度、個人の活動も対象にすべきでは。質問。これまで市民表彰として受賞された方は、主に自治会や各種団体等の活動の功績が認められた方々でした。そのような団体が本市の活動を大きく支えていることは間違いありません。しかし、そうした団体等に所属していなくても、個人で地域に貢献している方も少なくありません。団体のみに注目してきた表彰の視点をもう一重広げて、地道に市民のために尽力されている個人にも、市が光を当てていくことが大切と考えますが、見解を伺います。答え、本市においても、長年にわたって地道にボランティア活動を行っていただいている方が、多数いることは認識しており、そういった方々を市長が認めて表彰することは、社会功労への敬意はもとより、本市に対する愛着意識を高め、さらなる市政の振興や安全・安心のまちづくりにもつながるものと考えています。今後、他市の表彰の仕組みについて研究を進めるとともに、課題等を庁内で検討していきたい。一般質問項目。1. 市民表彰について。2. 学校教育の取り組みについて。